クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第325回です。アイスブレイクなんですけど、前々職のですね、同窓会が来週あります。退職した人がですね、1年に一度集まってですね、この忘年会シーズンに飲んでワイワイやる会みたいな感じなんですけれども、毎年ですね30人以上とか集まってて、退職者はどんどん増えていくので、当然どんどん人数も膨らんでいくというような感じなんですけれども、さすがにですねこのご時世でちょっと大人数で開催っていうのは厳しいので、今年はオンラインで開催しようということで、新たな試みという感じです。で、20時から21時の1時間でやるっていうことらしいんですけれども、参加者がどれぐらいいるかわかりませんけど、1時間で果たして終わるのかなっていうのをちょっと心配しているって感じなんですけれども、楽しみにしたいなというふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、マイクロマネジメントの是非という話をしたいと思います。マイクロマネジメントがうざいっていう話って、組織論を語る上でよく耳にすることなんですよね。確かに自由に振る舞えないとやる気がそがれる側面はあるなっていうふうに思います。一方で自分の経験振り返ってみると、仕事ができる人ほどマイクロマネジメントしがちな気もするんですよね。で、一体マイクロマネジメントっていうのはいいんだっけ悪いんだっけみたいな、そういうことについて考えてみるのが今日のテーマです。まずマイクロマネジメントの弊害について3つお話しするんですけれども、1つは細かく指示されることで自由がないっていうことですね。そうやって細かく指示されるとですね、窮屈に感じちゃうんですよね。で、居心地が悪くなるっていう側面があるかなと思います。2つ目なんですけど、自分で試行錯誤する機会が奪われてしまうというところがあるかなと思います。その結果ですね、思考停止になったりとか、成長に必要な失敗ができないみたいなことが起きてですね、結果的にマイクロマネジメントから逃れられないみたいな、いつまで経ってもマイクロマネジメントの配下にいるみたいな状態が起きるというような感じです。3つ目が信頼されてないと感じてしまうということですね。結果に対して全然責任を負わせてもらえないとかですね、十分に権限移譲されてないからそもそも責任も取れないよみたいな感覚になっちゃうというところがあるかなと思います。逆にですね、マイクロマネジメントでも機能する場面を3つ考えてみたので、それをお話しするんですけれども、1つはオンボーディングの場面があるんじゃないかなと思います。コンテキスト理解とか業務遂行のスキル不足な時にですね、まだ入ったばっかりみたいな時とかにですね、マイクロマネジメントをやってもらった方が成長のスピードが速くなるみたいな場面ってあるんじゃないかなっていうふうに思います。2つ目なんですけど、緊急事態があるんじゃないかなと思います。これ例えばですけど、私の経験で言うとですね、以前に常駐してた現場でリニューアルの案件があってですね、それをやったところ大規模な障害が起きてですね、これまでのリクエストをさばけなくて、いろんなところで負荷をさばけないみたいな感じになっちゃって、システムが落ちまくるみたいな感じで、何度も何度も切り戻しをしたっていうことがありました。で、その時やはり緊急事態だったんで、現場のですね IT の部長さんとかが陣頭指揮をとって、もうあれはどうなったこれはどうなったっていうことを的確にですね、現場に指示してやるっていう感じで、かなり細かく、やってました。で、それでやっぱりうまくいくんですよね。そういう意味でこの緊急事態については機能する場面と言えるんじゃないかなっていうふうに思います。3つ目なんですけど、信頼関係で結ばれている現場だと機能するんじゃないかなと思います。分かりやすい例で言うと、スポーツのコーチと選手みたいな関係性だとうまくいくんじゃないかなと思っています。あとは私自身が EM 時代ですね、前々職での、その時もですね、私はかなりマイクロマネジメントする派だったんですけれども、メンバーがですね、非常に、大人だったっていうのもあって、私がいろいろとやいのやいのソースコードとかの品質とかいろんなことで、言うことをですね、しっかり聞いてくれて、それをうまく取り入れてくれてっていうので、で、お互い信頼関係はあったかなっていうふうに思うので、それで、ことは進むというようなところがあったかなと思います。で、結局この辺のことを考えるとどっちがいいんだろうっていうふうに思うんですけど、 まあ私個人的にはやはり一人一人の心とか成長とかっていう意味を考えればですね、マイクロマネジメントはしない方が良さそうかなというふうには思っています。ただ一方でですね、マイクロマネジメントされる側が求めている場合っていうのがあって、まあその時はですね、その限りではないかなっていうことで、まあ場面によってはマイクロマネジメントが有効になる時も、あるかなというふうに思います。ただ気をつけなきゃいけないのは、マネジメントする側とされる側も、密結合になりやすいんですよね。で、そうすると共依存状態になってしまって、結果的に中長期的に見ると悪影響が出ることっていうのをちゃんと自覚しておかないといけないなっていうところがあるかなと思います。いずれにしてもですね、巣立つ日が必ず来るんですよね。なので、粗結合になる日が必ず来るというところを念頭に置いといた方がいいんだろうなっていうふうに思います。こういうのを考えていくとですね、ちょっと面白いなと思ったのが、親子関係に似てるなと思ったんですよね。なんか、最初はよちよち歩きで、ほとんど親が面倒見ないと子供って何もできないと思うんですけれども、だんだん意識を保っていって、言語を覚えていって、一人歩きできるようになっていって、だんだん親がマイクロマネジメントしようとするとうぜえなってなってですね、反抗期が来て、で、そのうち巣立っていって、また自分が家庭を持つみたいな感じですね。そういう親子関係みたいなのにちょっと似てるなと思って、面白いなというふうに考えてみて思いました。まあ、ある意味教育に近い話とも言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。第325回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、ツイッターアカウント T ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。